で、ここまで、ね、たくさんの、ね、指導法について岩瀬先生のお聞きしてきたんですけれども、何やら今ね、岩瀬洋子先生のピアノ指導法セミナーで一番ホットなのが保護者の方との関わり方という情報を、ね、キャッチしたんですけれども、これもね、全カリキュラムたくさんありつつお話しされているということなんですけれども、この保護者との関わり方についておそらく悩んでらっしゃる方もたくさんいらっしゃると。いうことだと思いますし、おそらくそのね、ニーズをつかんで皆、岩瀬先生お話されてると思うので、この辺ぜひ、どこから行きましょう。
そうね、とにかくお母様たち忙しいよね。だからそのなんていうのかな、親に期待をしないっていうのはなんか変な言い方なんだけれども親御さんに何かをお願いするっていうことがもうできにくいかなっていうのは、これ私自身も感じていて。
そこはもう我々がマインドチェンジしないと。
そうね。だからレッスン室に親御さんが入ってくるっていう、お教室がね、減ってるっていうことはもう、お母さん後ろで一生懸命こうなんかメモったり何した、そんな時代はもう昔だなと思って、今はもう子供が車でポンと送られてきて、生徒が入ってきて、そして親御さんがまた迎えに来て、中にはおじいちゃまおばあちゃまが送り迎えをして、お母様とは本当に発表会でしか会わないとかね。なんか本当にそんな形で問題が起きた時にどこへ連絡しようみたいなね。
昔ではありえないです
昔で
よ
はあり
ね。
えないけど、そういう現実の中でどうしようと。ただ私は思うに、特に今時代がね、こういう苦しい時代ですよね。今日本の国がね。中で、やっぱりお月謝といえども、決して安くはないと思うんですけれどもね、そこに我が子を通わせたいということで投資するわけですよ。ということはね、意識が全くない親御さんじゃなくて、逆にある意味熱心な子どもたちが最近は入ってくるのかなというふうに思った時に、無関心な親っていう一時思ってた親御さんとはちょっと色が変わってきてるんじゃないかと。10年前とはね、変わってきてる。これからはやっぱり子どもに教育させたい、何かをこうさせたいっていう考えを持って教室にこう入れてきて
で
るん
す
だ
よ
な
ね。
って思った時に、決して興味がないわけじゃないと。我が子の成長をとてもとても楽しみに、やっぱりどんなふうに育っていくかしら、先生は育ててくださるかしらっていうことはね、常に意識してるんですよね。それを私たちの中で切り替えないといけないなっていうのを最近思うのね。
期待はしているけれども、その現場には行けないという。
で、何かしてあげたいんだけどできないのよというね、そういう葛藤の中で子供レッスンに通わせてくださってるんじゃないかなと。そして、これは私いろいろ講座をさせていただいて思うのが、都会に住まわれている子供たちね、住んでる、そういう先生方、そしてやっぱり地方でレッスンされてる先生たち、環境的に大きく違うなっていうことを思いますね。やっぱり本当に都会の先生たちの、指導って大変だなと思うのは、楽器に含あの面でも手を挙げていただくと、ほとんども90%以上の先生方が、生徒さんはお家で、なんていうんですね、電気楽器関係、
電子ピ
電
ア
子ピ
ノ、
アノ、
デジタルピア
デ
ノ。
ジタルピアノ、本物のピアノではないというね、環境。
ですね。
地方の先生方に行くと、ところによってですけれども、本当にまだまだ7割、8割、もっとそれ以上なんていう地域もありますしね。やっぱりアコースティックのピアノを持っているという
地
ね。
方のご家庭はアコースティックが多い。
そうですね。まだね、一軒家とか、
確かに。
近所が離れているとかっていうお宅も、地域もありますし
聞
ね。
けますもんね。
だから音的にというか置く場所
場
の
所
部分
も。
でも、まだまだ環境的にゆとりがあるのかなっていうことはね、そうなんだ。そうすると全然バックグラウンドは違うんですよね、子供たちのね。そういう中でのことなんですけれど、でも共通して言えるのが、親が忙しい。子供さんのレッスンに関わりにくい。でも興味は持っている。 っていうことなんですね。そこを私たちが知った上で、どうやってレッスンの情報を伝えていくか。で、最近私が思っているのは、
うん、
お願いはしない。
お願いはしない。
もうお願いはよそうと。
はい。
こういうことをやったんです。お家で少しこういうところを見てあげてくださいとかね。ここのとこお家でできれば1日3回ぐらいやっていただけるといいんです。なんか昔はよく言ったなと思うんですけど。
言いますよね。
で、それも当然というかね、
うん、
せっかくやらせるんだからそうしなくちゃもったいないわよねぐらいの感じでね、言っていた自分がいたんですけれど、もう最近お願いしないね、もう全然。お願いをするとね、親御さんすごく一生懸命で真面目だから、なんとかしなくちゃと思うわけですよ。
なるほど。
そうすると今度苦しくなるんですね。
確かに。
で、子供何も苦しくなく毎週楽しくレッスン来るんだけれど、親御さんがもう私がこれ以上フォローできないので、もう先生に失礼かと思ってって、そういう言葉が出てくる親御さんが出現したわけですよ。
はい。
だから一生懸命だからこそ、真面目だからこそ、先生のそういうお願いにはお答えしなくちゃと思う親御さんを見たときに、これはもうお願いし、申し訳ないと。失礼だと。そこでも諦めたわけ。
なるほど。
そう思ったらすごく気楽になってね。よし、そしたらコロナが出てきたじゃないですか。
うんうん、
で、もう携帯もなんか私も、こういうこと苦手な分野なんですけどね。
はい、
こうしてビデオ、録画、なんで写真、録画、そういうのも撮れるようになったんですよ。
スマホで。
スマホでね。
はい、
そうすると気が楽に、気楽に、お母さん、今日こんなことして遊んだの。もし時間があったら遊んでみると子供嬉しそうよ、なんて言って10秒ぐらい送るわけ。ね。
なるほ
ど。そうすると親を見て、なんか子供がキャッキャ言って遊んでる状況を見るわけよね。
ね、
そうするとお風呂に入って、何やったの先生とって言うと、子供がこうしてなんだよって子供を一生懸命子供に親に教えるわけですよ。
うん、
そうなの、ママにも今度教えてねって、そういう楽しいから、何もお願いされてないから。
確かに。
要するに、一週間に一回そういう会話を親御さんとするだけで、子供はちゃんとまたインプットというか、そのね、アウトプットもできるわけですよ。親御さんに話すことで。
はい、
これが随分ね、効果があるなっていうことに気づいたわけ、ね。
なるほど。
だから、親御さんもこんな風に遊んだのだけだから。別にそれをどうして、こうしても何もないから。でもやっぱり、先生からの本当に10秒ぐらいよ、みんな忙しいから。キッチンかなんかでやりながらだって見れるよね。
うん、
だそういう先生からのなんか楽しい報告、そういうものを親御さんも何も苦じゃなく楽しめている。それによって子供が今何やってるのかがわかる、
うん。
だからなんかそういうことの情報を流してあげる。楽しい情報を流してあげる。それがすごく効果的だな、特に幼児。だから幼児の皆さんへのその親御さんの対応の仕方っていうのは、できるだけお願いはしない、
うん、
楽しいことの、要するに携帯を使って報告してあげる、遊んだよこんな風にして、それだけ。そうすると自然になんとなく毎回来ない親御さんたち、たまにしか来ない親御さんたちも、今どんな感じでやってるのかなっていうのが自然に見える。
そうですよね、
何の嫌味じゃなくて、
うん、
そうすることによって子供のやっぱり変化、成長が楽しみになる。なんか子供がこの前お風呂場であんなことを教えてくれたけど、なんだこの頃はピアノでちょっと弾いたりしてるんだ、みたいなね。
うんうん。
そんな感じですよ。それがなんか苦じゃない関わり方。
そうですね。なるほど。
そう、なんか、そうだから先生たちは親に、なんか言い方おかしいんだけど、期待をしない。お願いをしない。それがなんか一番お互いに辛くないかなというね。
そうですね。
そう、親がね、やっぱり真面目なお母さんたちは特に追い詰められちゃうんだよね、
うんうん。
練習しないのは自分の家でのあれが接し方がいけないから悪いんじゃないか。先生は何もおっしゃらないけれど、いいのかしらこれでというね。
うん、
だから親御さんを追い詰めない。
ね、
大事なことは忘れないでレッスンに来ることと、
うん、
まあ、お月謝をちゃんと払っていただければ、あとはもうこちらがやろうという腹を決めること。うん、そして正しい情報を流すこと。
確かにそこですよね。
その情報を流すっていう手段が、なんか非常にコロナを通して気軽にできるようになった。 親御さんも気軽にできるようになった。多分今の先生方、親御さんとみんな、その LINE がつながってると思うんですよね。うんうん、その LINE でポンと映像を流すこともできるじゃないですか。
できますね。
だからそういうふうにして気軽にできる今の時代のこの流れをね、
うん、
やっぱりピアノの先生たちは多分もうね、使われてる先生多いと思うんですけど、
うん
うん、その時にお願いをしないというのが私のプラスのお願いね。うん、そしたらなんか楽しくできるんじゃない、
うん、
もっと。
なるほど。このスマホを使ったね、
うん、
まあ、情報共有は非常に大事かなと
思いますね。
思いましたね。
本当にね。
うん。